遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、久々にね、めちゃめちゃ疲れたんですよね。まあ普段あんまりないんですけども、5連勤明けなんですよ。でまあなんならね、もうその5連勤っていうのもそうだったんですけど、ちょっと忙しかったんですよね。普段と比べて5連勤だからじゃなく、もう本当に忙しいところ、さらに5連勤にもなっちゃったみたいな、そういう感じだったんでね、もう初日からだいぶ来てて、よくポストするときに一言付け加えてる、まあ僕のね、X を見てる方しか知らないと思うんですけど、そう、だいたいその回アップされたことと、まあプラス最近やったこと何かをポストしたり、まあその回についてのことを若干ポストしたりすることもあるんですけど、そう、基本的にはなんかその前後であったようなことを何かしら一言付け加えてポストしてるんですね。でちょうどポストしたタイミングがですね、本当に頭がいかれた時期で頭っつうか、まあ本当に脳のキャパを超えちゃって、ガチでねしんどかったっすね、あの日は。っていうのもありつつで、しかもそれが本当初日とかだったかな、その5連勤のだったんで、だいぶね来てたところではあったんですけども、まあなんとか乗り切って、もうなんなら最終日本当に5日目っつったらいいのかな、はね、もうエナドリないと無理だと思ったね。4日目の夜にの帰り、家に帰るとき、もうマジで体が重くって、あ、これもうダメだ、やばいと思って、もう足も痛かったしだったんで、5日目の朝エナドリ飲んで、でまあなんとかその日は持ったなっていうところでしたね。なんで本来ならね、そう、このあと風呂行きてえなとも思ったんですよ。ちょっとさすがに一回洗い流してえなとも思ったんですけど、ちょっとね、この後やりたいことがあるので、温泉とは別 で、それは当然ちょっと温泉ではできずに、家でしかできないことなので、さすがにね、家帰ってそのタスクを ちょっと積み重なったタスクを、仕事とは別で、プライバシーっていうか、まあ完全に趣味な方向でそう、重なったものがあるんで、それをねちょっと消化していかないとなと思ってるので、ちょっと今日はね、また疲れのリセットはできないなとは思ってるんですけど、まあ次の機会というか、休みの日にね、その辺は洗い流せたらいいなと。そう、さすがにそろそろね、また風呂の時期が来たなとは思っているんで、まあ行ったら行ったでね、またお話はできたらなと思います。まあそんな感じで、そのタスクのねちょっと一環をまずは前半の方でやっていきたいと思いますので、そちらはまあ楽しみにしなくてもいいです。いつものことなんでまあ楽しみにしたい方は楽しみにしていただけたらと思うんですけど、興味ない方にとってはもう死ぬほど興味ない話だと思うので、まあ聞く聞かないはご自由にお任せします。後半はねまだ前半よりはまあ興味あるようなじゃないですけど、まだ一般的な話題をねしていこうとは思うんですが、前半は完全にもう本当に完全に趣味の方向に行きますので、ご留意くださいというところで、まあどんな話をするかっていうのは前半の方にねとっとと行きたいと思いますので、まあ早速ね行きましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博文の
遠藤博文の
ボイスボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博文です。で前半なんですけども、久々のパック開封ですね、MTG の新エキスパンションストリクスヘイブンの秘密ということで、こちらが、正式発売は、1週間後ですただ先行リリースというものが現状日本にはありまして、大体のカードショップはできるんじゃないかな。ヨドバシみたいなカードが専門じゃないところだと多分やってないはず。あ、いや、やってんのかな、ちょっとその辺は分かんないんですけど、まあがっつり扱ってるカードショップとかであれば先行リリースつって1週間前から販売していいよっていうところが多くて、まあ僕もそこで買ったんで、こちらをね1週間じゃないですけど、もう本当にこの収録からしたら まあ、4、5日後というか1週間後ではないんですけどもね、こちらを上げていきたいなと思います。ほんで、まあ、シュリンクから剥がしていって、今回もね、ボックスで変えたんですけども、なんかね、割と、まあ、僕そう、これ予約して変えたんでボックスで変えたんですけど、ところによっちゃね、もうボックスどころかパックもないみたいな話をちょいちょい聞きまして、へえそうなんだって思いながら、優越をしながらね、強化、今回は剥いていこうと思います。今シュリンクをまずね剥いで、で、今回のね、このそうストリックスヘイブンの秘密っていうことで、そのパックを剥いていくんですが、まあ事前情報というか、予備知識をね、まずはお話ししていこうと思います。次元としてはですね、これアルケビオスっていう次元なんですね、の中にこのストリックスヘイブンっていう魔法学校があります。まあ正式には魔法学院なんですけど、で、まあ、5体のドラゴンがいるんですけど、このアルケビオスに、そいつらが共同でまずこの、ストリックスヘイブンっていうのを、設立します。でそれぞれが始祖となって5つのさらに大学、まあ学科学問ですねが、5教科ありまして、それぞれを設立します。まあ正確にはですね、5つの大学があります。このストリックスヘイブンという中に、学校の中にさらに大学が5つあると思ってください。で、魔導士たちが、まあ、ここにこぞって集まって、魔法のね勉強をそれぞれしていくという話なんですが、ここまで聞いてもらうと分かる通り、ハリーポッターをイメージしてもらうとすげー分かりやすいです。まあ、マジックにおけるハリーポッターです、言っちゃえばっていう、まあ実際モチーフはそこなんじゃないかなって思います。まあ正確には知りませんけども、まあ似てるんでそうでしょうという形ですね。で、2021年かなって確か見たと思うんですけど、なんならこのストリックスヘイブンというエキスパンションそのものはもともとありました。その時はストリックスヘイブン魔法学院だったかなっていうのが5年前にあったんですけど、ちょうどその頃僕マジック冷めてて、そのパック買ってなかったんですよ。で、なんで今回ストリックスヘイブン、割と初見というか、まあ初見じゃないんですけどね、その後で本当につい最近パックを見かけてちょっと安かったんで、ああ買ってみよう、その頃買ってなかったし買ってみようっつって、数パックどころじゃないかな、まあちょいちょいパック向いてたこともあったんですが、今回はねちゃんと初動で買ってみようって思って、買ってみましたよと。で今回の、から新規である目玉メカニズムとしては準備カードっていうのがありまして、まあその辺は後でパック向いた時にでもねお話ししていこうかなと。準備カードや、判例、即名演目注入造文という感じで、新しいキーワード能力というかそれがあるのと、再録メカニズムとしてはフラッシュバック、修練、あとはミスティカルアーカイブですね。前回のそのストリックセイブンの時にもちゃんとあったんですが、過去のインスタントやソーサリー、そう、それこそこのストリックセイブンっていうのが、呪文を、まあ、魔法学校ということで、まあ、より呪文に近いインスタントやソーサリーって呼ばれるものが、過去のものの、再録カードが枠が1枠設けられてて、それをミスティカルアーカイブっていう枠になるんですけども、これがね前回よりもすげー豪華なんですよね。特に1枚本当にとんでもない価格がするミスティカルアーカイブあるんで、まあそれ当たったらラッキーぐらいに思いましょうということで、早速抜いていこうと思います。まあなんかその辺が全部紹介できるようなものがあればいいなと思うんですが、そう、最初の方がね古文なんですよね。あ、準備カードちょうど出たんでお話ししましょう。準備カードですね、基本的にはクリーチャーです。で、クリーチャーのスペックがダーって書いてあるんですが、一つだけ普通のクリーチャーとは違う面があって、右下のところにねインスタントかソーサリーが必ず書いてあるんですよ。で、そのマナコストとかも書いてあります。これどうやって唱えるかっていうと、まずはクリーチャーとして場に出します。で、場にいないとこのインスタントソーサリーのところは使えませんと。で、まあ大体のそのクリーチャーが準備済み状態っていう状態になれるんですよ。その条件があるんですよ、準備するための。その条件満たすとこの右下のインスタントソーサリーが使えるようになります。で、一回使うと未準備状態って言って、その準備じゃない状態になるんで、まあ基本的には一回使い切りだったりするやつが多いんですが、たまにねその条件を満たすとまた再度準備ができるようになる、準備状態になるっていうやつらもいるので、まあ使い回せるやつだったり使い回せないやつだったりっていうのがいるっていうカードですね。ちょうど当たったのがですね、呪文書の探求者っていうカードで、青のカードなんですけど、まずは4マナ33の飛行をこいつを出します。こいつの準備条件はもう出た時です。出ればとりあえず準備状態になりますと。ただ それ以降の準備状態のあれ準備済みになれるっていう条件はないので、一回、入念な研究、青の1マナの操作輪なんですけど、これを使うともう一回使い切りで、あとはもう33の飛行が残るだけっていうのになるのが今回当たったカードですねっていうのがあったり、あ、注入出ましたね。注入はね、ライフを得たターンだけボーナスが得られるっていうカードですね。もう何点でもいいので、ライフ1点でも何でも回復すると、この注入の分の追加効果が得られたりします。側面も当たりましたね。基本的にはクリーチャーが持ってるのかな。そう、注入はね、いろんな、クリーチャーも持ってれば、多分インスタントとかソーサリーとかも持ってるんですけど、側面はその特性上クリーチャーしか持ってないはずです。あなたがクリーチャーを対象としたインスタントソーサリーを唱えると、何かを誘発させますよ、それぞれの固有の効果を誘発させますよっていうのが側面です。今ちょうど当たった墨汁のマスコット、まあ墨の獣と書いて墨汁なんですけど、墨汁のマスコットは、飛行、そのターン中飛行を得て重宝位置ですね。でこれ自分のクリーチャー対象にしてもいいし、なんなら相手のクリーチャー対象にしてもいいんで、なんか除去を放ちながらボーナスでこの側面の分のっていうのもやるといいんじゃないかと思います。あとはこれは大丈夫、これも大丈夫、これも大丈夫。あーなんかね、どういう意味に当たったなすげえどういう意味に当たった。そう、今回ある土地のレア枠がですね、スローランドっていうカードなんですけど、それの拡張当たりましたね。別に使わねえでミスティカルアーカイブ、今回レアのが当たったんですけど、思考停止っていうカードですね。今回あるミスティカルアーカイブの多分半々ぐらいかな、半々か3分の1、3分の2ぐらいだと思うんですけど、アンコモンとレア神話レアで分かれてるんですよ。アンコモンのカードは基本的にスタンダードで使えるはずで、でレアのカードはそれぞれのそのちゃんと収録されてるフォーマットでしか使えない。思考停止だったら多分モダンとかじゃないかな、モダンかレガシーかな、もしかしたらじゃないと、スタンダードでは使えませんよっていう、再録カードだったりします。まあもう数パック抜いていきましょう。まだあれしてないのがありますからね、紹介できてないのがあるんで、開けていくんですが、あ、演目当たりましたね。演目はですね、インスタントソーサリーをとりあえず唱えると、まず1個効果がありますと。でその時に5点以上さら、支払われている、まあ5マナ以上の呪文を唱えていれば、さらに追加で効果もあるよっていうのがこの演目です。例えばこの反乱の名言奏歌だったら、まずインスタントソーサリーを唱えると、プライチ修正です、自身が強化されていきます、その単中なんですが、5点以上支払われているとその強化値が11じゃなく22になりますよという感じで、月界呪文を唱えているとより強い効果になるっていうのがこの演目ですね。次に、あ、フラッシュバック、まあこれは過去のにあったものの再録メカニズムなんですけど、墓地にあるときにそのフラッシュバックの方のコストを使うと墓地からも唱えられますよ、そうすると追放されますよっていうのがフラッシュバックです。なんでこれは別にそんなにあれすることもないですね。じゃあ修練いきましょうか。修練もこれ再録メカニズムなんですけど、支払、こいつを唱えるときに、支払ったマナの分何か、出たときに何かが起こるっていうのがこの修練です。あ、てかマナの色か。でこの隔離するアルカイックっていうのが6マナの無色のカードなんで、とりあえず何のマナを払ってもいいんですよ、何色のマナ払ってもいいんですけど、こいつが出たときに対戦相手がコントロールしていて、でマナ総量がそのこのクリーチャーを唱える時の、支払われた色の種類の数以下の土地じゃないパーマネントを追放すると。例えばこいつを、まあ、白のみ、白と無色とかで出すと1以下だし、まあ、白と緑を使って出すと2マナ以下っていう感じで、まあ、その色を使うごとにどんどん効果が強化されていくっていうのがこの修練ですね。まあ、準備済み状態のがまた出て、おお、やべえ、なんかすごいのでは、まあ、すごくないんだけど、墓場の研究者っていうのがですね、こいつは何回でも準備済み状態になれるやつですね。アップヒープの開始時に重宝1、デッキトップを見て、そのままデッキトップに戻すか、墓地に送るかっていうのが重宝なんですけど、それを送った後に、墓地に3枚以上のクリーチャーがあると準備済み状態になれると。ということで、その再活性っていうのがね、何回でも出るんですけど、そう、これたまにね、過去にあった化け物カードをこの準備のインスタントソーサリーで使えるっていうやつらがいて、観念の名誉巨獣っていうのがめちゃめちゃ強いんですよね。まあ再活性も十分強いです。でこれが墓地にそのクリーチャー3枚以上あると、アップキープごとにどんどんどんどん再活性使えるんで、これは割と強力な方の準備カードですね。でミスティカルアーカイブはどこを選べと、こういった完全にスタンダードで使えるカードです。 っていうので、まあもう一発だけやったらね、後半の話に、そう、後半の話も後半の話でちゃんとしたい話なんで、あとね、なんか当たってないのがあったらそれを見てあれしていきたいんですが、当たるかな。即名はさっき言ったし、あ、ボットだ、ボット高けんだよなこいつ。おー、低いバスの、あーあー、いいいい。跳ね返す棚心っていう、これミスティカルアーカイブのカードなんですけど、ミスティカルアーカイブって2種類あるんですよ。通常の絵柄のやつと日本絵っていうのがあって、まあこっちがちょっとそのレアな方ですね。日本人イラストレーターが描いているミスティカルアーカイブっていう感じなんですけど、そう、しかもね、今回のねイラストが全体的にすっげー本当に和風なんですよね。日本人イラストレーターも使ってれば、そのイラストレーターたちが結構その浮世絵チックに描いてくれているというかっていうところがあるので、すごいね、今回のミスティカルアーカイブめちゃめちゃ欲しいんですよね。っていうので、そんなのが当たっていきましたよという感じで、まあちょっとね、いつもよりはあんまり向けてないんですが、これからね、これを家にもう1ボックスあるので、そちらも向いていきたいなっていうところですね。まあハリーポッターみたいな感じのが好きな方はぜひね、向いてみてください。で、その中で、意志の力っていうミスティカルアーカイブが当たったら、それがめちゃめちゃ当たりです。なので、当たったら確保しておきましょうという感じで、まあ本当にいろんなスタンダードのセットではあるんですけど、モダン以下というかパイオニア以下のカードもあるので、その辺のね、見分けはちょっと難しいかもしれないんですが、その辺はね、確認していただいて、デッキ構築に役立ててもらえたらなと思います。以上、前半はストリクスヘイブンの秘密の開封でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は、キュアアルカナシャドウについてですね、お話をしていきます。ついに、キュアアルカナシャドウが、てかキュアアルカナシャドウの姿として出ました。もともとね、変身前のモリアルルカちゃんは出てたんですが、変身バンクもちゃんとつき、そして変身後の姿で、喋り動きをしてくれましたよという感じで、その辺の感想というか考察をしていくんですけども、まあ、正直な話をまずします。主人公今ね、キュアアンサー、キュアミスティックって2人ので、主人公バディでやってるんですけども、完全に2人の人気を食ったなという感じがしますね。まあもともと後でも言うんですけど、放送前にキャラが公開された頃から一番人気だったんですよ。まあこの辺も多分ちらっと話はしたと思うんですけど、っていうのが、まあ実際出たらもうねっていう公開だけでもあれだったのに、実際に動いて喋ったらそりゃ可愛いわって なりましたね、さすがに。で、そんな変身のね、秘訣をいくつか語っていくんですけども、まあまずは変身バンク、気合の入り方が違います。そもそも歴代プリキュアのこの変身バンク、変身時のバンクって、その公式が押し出したいっていうキャラに関しては、もっともっとすげえその滑らかな、作画数もめちゃめちゃかかってるっていう、変身バンクを書かれることで有名ではあったんですよ。まあやっぱり実際そのプリキュアって人気になりますしねっていう感じではあったんですけど、まあね、全然2人のバンクよりも気合入ってましたねっていうのはわかります。これはめっちゃヌルヌルなので、あとは戦い方とか、こういう技、まあ戦い方っていうとちょっと変なんですけど、後でも言うんですけど、あんまりね、ガチでは戦ってないっていうところがあったり、あと固有技、プリキュアそれぞれその固有技があったりとか、まあ、あの合体の、浄化技があったりはするんですけど、その中での固有技の方ですね、キュアアンサーであればアンサーアタックがあるし、ミスティックであればミスティックリフレクションっていう感じであるんですけど、アルカナシャドウは、アルカナスターアルカナスターレインだったかな、確か。あ、間違ってたらごめんなさい、殺さないでくださいっていう感じでやっていくんですが、まあね、ちゃんと個性がある。アンサーアタックただのアタック、パンチだし、そう、ミスティックリフレクションは構えが結構可愛かったんですけど、これね、ハイマットフルバーストなのよ。わかる方はわかんないかもしんないんですけど、要はいくつかその星を展開して、それがビームを放ってくるんですね。もうかっけえなって思いましたね、彼は。なるほど、そういう感じできたかとは思います。で、まあそれだけだったらね、まだあれだったんですけど、非変身時のモリアルルカちゃん、これもね、普通に可愛い。まあ前も言いましたけど、 実際可愛いんですよ可愛いし、その12話だったかな、そう11話でもそのプリキッドっていう、本来であればあの主人公図側が持っているもの、お供妖精が作ってくれるんだったかな、それとはまた別か、まあ、プリキッドっていうのを制作する精霊たちがいて、ジェット先輩がその一人だったりもするんですけど、が、プリキュアのため向け の, そのツールをね、くれるんですよ。でそれを持ってるんですよ、まあプリキュアだからね。でそれを使って、変装したりするんですけど、その変装時の姿もまあ可愛くって、なのでそう変身時もそうだし、変身前でさえちゃんと可愛いっていうね。でかつ12話で明かされたことなんですけど、明かされたっていうかのセリフからというか描写からというかで見た感じ、どうやら洗脳とかではなさそうなんですね。闇落ちをしたとかじゃなさそうなんですよ。歴代そのプリキュアに後々なる追加戦士とかで、光落ちをしてプリキュアになる、もともと敵組織にちゃんといて敵側の人間だったけど、人間だったりなんなら敵だ、本当にちゃんとした敵勢力だけど、プリキュアの仲間になってちゃんとプリキュアになるっていうパターンはいろいろあったじゃないですか。今回のルルカちゃんって多分もともとキュアアルカナシャドウではないんだろうな。ただ闇落ちしてアルカナシャドウになったっていうわけでもなさそうなんですよね。記憶をちゃんと保ってるし、明らかにその戦闘描写手加減してるし、プリキュアに対して。でなんか目的もありそうなんですよ。ポチタンっていう、まあアンナちゃんがね、明智アンナちゃんが時空を超えてタイムスリップして過去に来ちゃう原因になった妖精でもあるんですけど、それ時空の妖精って言われてて、でそこをプラス、マコトジュエルっていうのが、まあ、今回 の, キーアイテムになってくるんですけど、そのマコトジュエルの危険を察知する能力も持っている、時空を超えるだけじゃなくて、そこに興味があるっていう話もしてて、その目的も明らかにありそうなんで、その辺もね、動向は今後に期待したいなっていうところではありますね。もうね、どれを取っても本当に上位に入っちゃうんですよ、その辺の設定が。ただキャラクター設定を公開されただけで人気だったのに、その深掘りをちゃんとね、アニメ内でされたら、そりゃ人気加速するだろうっていう本当にそういう話ですね。でね、提供読み、番組の CM とかにね入ったり、番組終わった時に提供読みがあるじゃないですか。あれがね、プリキュア史上初、プリキュアが提供読みをしました。しかも主人公じゃなくてちゃんと敵が敵ってまあアルカナシャドウのことですけど、現状まだ敵なんでね、敵勢力にいるんで、がプリキュアシリーズでは本当に初らしいです。なんか今まで他のアニメとかだとあったらしいんですけど、プリキュアでは本当に史上初、そんな史上初をやったのがなんと、敵であるプリキュアっていうね、いうのがもうとんでもなかったですね。でしかもね、これなんか対象のおもちゃ屋さんトイザらスとかでも、まあナレーションじゃないですけど、ナレーションか、提供読みじゃないですけど、ナレーションかなんかが店内放送であるらしくって、まあ僕はそれは聞いてないんですけども、とかおもちゃのキャンペーンがあったりとかっていうのがあるらしいので、気になる方はその辺は調べてみてください。対象の店舗とかがね近くにあれば放送を聞きに行くといいんじゃないかなと思います。でこっからまあ若干の考察に入るんですけど、公式がねいつから押し出そうと思っていたかっていうのが因果関係は不明なんですよね。それこそその最初からもう絶対にこのキャラは人気になるよなって思って、もともとそのこのキャラデザをしたのか、もしくはキャラデザをした結果めちゃめちゃ人気なことが発覚してしまったことによって変身バンクに気合を入れるようになったのか、どっちなんでしょうねでも提供読みとかもさせるぐらいだから、もう相当気合入ってるんですよ公式これ。であれもジャックしてるし、放送のジャックもしてるしみたいなところもあるんで、そりゃね人気にもなるよなとは、でこっから人気加速するよなとも思いますねっていう感じで、まあ考察っていう考察ではないんですけど、感想というかではあったり、まあそれこそ考察としては本当にその洗脳ではなさそうな感じはあるなっていうので、オープニング映像では一瞬なんかあれこれ洗脳されたんじゃねっていう、それによって闇落ちして敵勢力になっちゃったんじゃねって思う描写が本当に一瞬カットであるんですよ。なんですけど12話見た感じ、なんかそうでもなさそうだなって思ってきたんですよね。絶対なんか目的があって そっち側についてるだけだなとも思いますし、そう、あのもう一個、もともとキュアット探偵事務所にいたのがやっぱりこのルルカちゃんらしいです。これは本人の口からちゃんとあの12話に語られてたんですけど、それがあって、しかもちゃんとそのことを教えてくれるし、その一番最初の12話の描写で窓が開けられないっていう描写になったんですけど、その窓の開け方も教えてくれたんですね。優しいですね別にそんな情報いるのかっていう話なんですけど、しかもそれちゃんと実践したら、窓がすごい簡単に開くようになったっていうのもあって、そうちゃんとねその辺も教えてくれると。でそこの抜けた、もう抜けの殻になったところをジェット先輩が来て、あの事務所の整理をしてたところに、まあ、アンサーミスティックになるアンナとミクルが来るっていう話に、あの本当に初期の方の話に2話とか3話の話になっていくんですけども、そう、その以前にはちゃんとあのアルカナシャドウなのか、まあアルカナシャドウのもしかしたら前身というか闇じゃないアルカナシャドウというか、その辺がちゃんといて名探偵業やってたからプリキッドもちゃんと持ってたしっていうのはまあ予想はできてたんですけども、まあ実際ちゃんとそうだったなというのは思いましたね。まあ本当に今後の動向、まあどうやったら仲間になるのかっていうのとかも割と期待したいところではありますね。その際ね、そう光落ちっていう言葉じゃない気がするんですよね。なんかもともと別に闇落ちしてないからっていう、闇落ちしてなさそうだなっていうのがあるので、まあ本当に今後の動向に期待したい、そんなプリキュアだなと思いました。正直まあ2人よりも全然上だなと思いますね。やっぱり申し訳ないですけど本当に申し訳ないけど、グッズの売れ行き的にもそうだしね、それこそねアクリルスタンドとか発売したら一瞬で売り切れますからね。あのね初期のニャミーを思い出す、ワンダフルプリキュアのニャミーもあれすっげー人気だったんで、最初期はそれがねだんだん落ちてっちゃったんですけど、この子は多分この人気持ち続けるんじゃないかなと思いますね。まあそれも今後 あのアニメでの動向次第になるかもしれないんですけども、まあまあほぼほぼ人気のまま独走しそうな感じは、まあただまだ出てないキュアエクレールかなっていうのもいるんで、それが出たらまた話変わってくるかもしれないんですけども、現状出てるグッズの中では一番売れ行きいいんで、転売ヤーには気をつけてください、っていうのはね、まあ注意喚起としてやっていこうと思います。絶対にねあれですよ、フリマアプリとかで買っちゃダメですよ。 100% プレイなんで、ちゃんと定価のところでね、買えるところで買ってくださいという感じで、まあほぼほぼ感想だけにはなったと思うんですけども、今日アルカナシャドウ本当になんかこれからが楽しみなキャラクターだなと思いますので、気になる方はねぜひ見てみて、なんなら名探偵プリキュアをまずは見てください。でその上でアルカナシャドウをちゃんと判断してみてください。以上、後半はキュアアルカナシャドウについてのお話でした。遠藤フィルムのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、今のお休み中ではねえかそう、CM 中にまた向いてたんですけども、造文と判例ちゃんと出ましたので、説明していきます。造文はですね、まあこれもクリチャーが基本的に持ってますね。呪文1個を唱えるたびに、シャラッタマナの点数が、このクリーチャーのパワーやタフネスよりも大きいとこいつの上にプライチカウンターが置かれますと。こいつ4マナ34のクリーチャーなんですけど、ハラペコ、グラファロン、キリンらしいですが、例えば4マナの、呪文を唱えます。でちゃんとマナを払って唱えます。そうすると、この4っていう数字がパワーである3よりも大きいので、こいつにプライチカウンターが乗っていきます。でその時にはもう、4号になるので、まあ、例えば6マナの呪文とか唱えると、まあ、4よりも5よりも大きいのでまたプライチカウンターが伸びますっていう感じで、まあ、だんだん強化されていくって感じですね。ただその度に、要求値も高くなってくるので注意が必要と。僕はあんまりこの能力を信用してませんあとマナを支払わないといけないんでね、ちゃんとっていうのがねちょっと難しいところだなと思いながら、まあ、無限にパワーアップができると思ってもいいかもしれないです。 X 呪文とそうだからあれが相性がいいのかなっていうのが、造文っていう能力 でもう一個判例も出ましたので、これちゃんも、解説していきましょう。これがめちゃめちゃ強くって、この能力持ってるカードまあ大体漏れなく強いと思うんで、あの確保しておくといいと思います。判例はですね、この呪文を、まあ、上の能力を解決しましたと言った時に、その後こいつを追放します。でこれが1枚目の追放であるならば、あなたの各第1メインフェーズの開始にこの呪文をマナコストを支払うことなく追放領域から唱えていいですよと、コピーを追放領域から唱えられますっていうのがこの判例です。まあ例を出しましょう。この端正な論文っていう黒の判例が当たったんですけども、プレイヤー1人対象として2枚引いて2点のライフを失う、まあ補充はさせるけどライフも失っちゃうよっていうのがこのカードなんですけど、これをまず1回、解決しました。最初に唱えて解決しました。でこれを追放します。墓地とはまた別の領域ですね。あの遊戯部なら除外です。で一周ターンが回って自分のターンが来て、アンタップアップキープドローしました。でメインフェーズ1の開始時にこの追放されているのがこれ1枚目です。この端正な論文のだと、これのコピーがこいつは追放領域に置かれたまま、まずコピーされます。でそれをマナコストを支払うことなく唱えていいんで、またこの端正な論文が今度はノーコスト、これもともとが黒3の、まあ、合計5マナなんですけども、をなんと0マナで打っちゃいます。しかもこれまたターン返しました、帰ってきました、ドローした後メインフェーズ1の開始時にまた使います。無限リソースなんですねこいつっていうのが判例のめちゃめちゃ強いところなんで、赤と黒がね特に強いかな。緑もまあまあなんですけど、青もまあそれなりにできるし、白も強いっていう感じで、白が墓地から土地じゃないパーマネントをリアニメイト、戦場に出せる。でこれコストの指定とか、あのパーマネントであればあのパーマネントタイプは指定してなくて、アーティファクトでもいいしクリーチャーでもいいしエンチャントでもいいしプレインズウォーカーでもいいし、なのであの何でもあの拾ってくれるのがすごい強くって、で黒はこうやってドローもできて、青がコピー、自分プレイヤー1人とクリーチャー1体対象にしてそのコピーをプレイヤーの場に出すっていうのが青、赤がね4マナ以上になるまでデッキめくって、でそのめくれた呪文を唱えていくっていうのが赤で、緑が場にいるクリーチャーにプライチカウンターを2つずつ乗せるっていう、まあ割とどれもね結構使いやすい。まあ緑がねクリーチャーがすでに、緑と青か、青もだは場にすでにクリーチャーが先にいないといけないんで、ちょっとあの他に比べれば使いづらい。あ、まあ白もそれで言ったらあの墓地に置いとかなきゃいけないっていうのがあれなんですけど、前準備が必要ないのは赤と黒はそれなりにいい位置にいるんじゃないかと思いますし、まあ別にクリーチャー用意できればあの白も青も緑も全部強いなって思っては、しかもそれが1回唱えればあとはタダですからね。でそう、端正だったら例えば論文の2回目を唱えてもその2回目のはコピーされないってことです。必ずにあの2回でも3回でもあのやって1枚が追放されてると、そのうちの1枚だけが、使えるって形ですね。っていうのが判例です。っていうのがまた強いカードだなと思いますので、当たったらぜひ、ね、デッキに組み込んでみましょうという感じで、まあ若干ねあの時間を起こしてしまったのでここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。